今日はマタイの福音書の4章の1節から11節のところまで読んでいただきました。ヨハネから洗礼を受けた後、イエス様は御霊に導かれて荒野に登ったと今日の箇所に記されています。そこで40日40夜断食をして悪魔の試みをお受けになった。なぜイエス様は洗礼を受けてすぐに宣教を開始されなかったんでしょうか。なぜその前に荒野で悪魔の試みを受けなければならなかったんでしょうか。悪魔の立場からすれば、もちろん神様のご計画、私たちを救いに導くその計画を妨げたい、邪魔したい、そういう目論みが当然あったでしょう。けれども今日の箇所を読むと、イエス様は悪霊にではなく御霊に導かれて、神の霊に導かれて荒野に登って行かれたとありますので、もちろん悪魔のそういった、よからぬ思いもあったでしょうけれども、さらにその背後には神様の不思議な導きがあった、神様の意図があった。むしろ積極的にイエス様がその悪魔の試みを受けるようにそこへと導いていかれたということがわかると思います。なぜイエス様は悪魔の試みを受けなければならなかったんでしょうか。私たちは主の祈りで祈りますよね。試みに合わせないでください。でもイエス様は愛に浮かれたんですね。この箇所を理解する上でとても大事なキーワードが2つないし3つあるんですね。それは荒野という場所、それから試みという言葉、そして40という数字が象徴的に予言的に表している出来事です。旧約聖書を読んだことのある方、あるいはユダヤ人であれば、この荒野という場所、それから40試みという言葉を聞いたらパッと頭に浮かぶことがあるんですね。皆さんは何か浮かびましたでしょうか。この箇所を読んで誰もが知っている旧約聖書の有名なストーリーがあって、この2つないし3つの言葉を聞いたときにすぐそれを私たちは思い出すことができる。それは出エジプト記、モーセによってエジプトから脱出をしたイスラエルの人々が荒野でつまずいてしまう。荒野で神様に対して不信仰になってしまう。そしてその結果彼らは40年間その荒野をさまよい、約束の地へ入ることができなくなってしまったっていう物語が出エジプト記に記されていますよね。せっかくエジプトから脱出したにもかかわらず、あれだけの苦労をしたにもかかわらず、モーセは約束の地の一歩手前でその地に入ることが許されなかった。眺めることはできたんですけどね、入ることができなかった。そしてモーセと一緒に、モーセが導き出したイスラエルの人々も、その世代の人たちはみんな死に絶えて約束のところに土地に入ることができませんでした。唯一例外がありました。それはモーセの後継者のヨシュア、そしてカレブは、その後民を率いて約束の地に入っていくことができますよね。ちなみにイエス様の名前もヘブル語的に言うとヨシュアですよね。ヨシュア、救いという意味の言葉です。モーセは入ることができなかった、しかしその後ヨシュアは民を引き連れて約束の地に入っていく。イエス様の名前も救いを意味するヨシュアという名前でした。ここにも大きなリンクがあることも感じていただけると思うんですね。そしてモーセがその生涯を終えようとしたときに、こんな言葉が語られています。 やがてモーセのような預言者が再び現れる。モーセのような預言者がもう一度現れる。それはもちろんイエス様のことを言っているわけですよね。モーセの後を継いで民を約束の地に導き入れたヨシュア、このヨシュアはイエス様の方であった、預言的な出来事であったと、まあ、いうこともできると思います。モーセとモーセに率いられたイスラエルの人々は荒野でその試練につまずき、約束の地に最終的には入ることができませんでした。それを引き継いだとはヨシュアでした。イエス様は誠の救い主、私たちを約束の地、この約束の地はカナンのこの地上での場所ではなくて、もちろん神の国のことですけれども、神の国、約束の地へと私たちを導き入れていく、導いていく救い主、メシアとして、何よりもまずモーセとイスラエルの民が通過することのできなかった荒野の試練に打ち勝たなければならなかった。私たちの誠の救いとなるためにどうしてもこの荒野をまず通らなければならなかった。なおかつそれを克服しなければならなかった。それが今日の聖書箇所に記されている荒野の誘惑の出来事のバックグラウンド、背景にある、出来事であるということを私たちはまず心に留めたいと思うんですね。で、具体的に今日の箇所を見ていきますと、悪魔の誘惑が3つ今日の箇所には記されています。それぞれの詳しいことについては実は今日は読みません。それぞれの詳しいことについてはまた次回詳しく見ていきたいと思います。今日はその前にこの救い主イエス・キリストがなぜ救い主なのか、まあ、いわばこの荒野の誘惑というのは救い主としてのテストだったわけですよね。そのテストをパスしたわけです。救い主とは一体何なのか、救い主が救い主であるための条件、その資格というものについて今日の聖書箇所全体から教えられることを今日は皆さんと共に3つまた分かち合っていきたいと思うんですね。で、まず第一番目に救い主の条件、資格として、あるいはその性質として挙げられるものの一つに、罪がないということがある。罪がないということ、先ほどもこの出エジプトの出来事とこの荒野の40日間のこの出来事というのをリンクしている、シンクロしている、そういうお話をしましたけれども、この出エジプトの中でとても重要な出来事の中の一つに、イエス・キリストの贖いを象徴的に予言的に、表しているものが一つありますね。それは出エジプトを記念して行われる杉越の祭り、その杉越の祭りの中でほふられる子羊です。神様がイスラエルの民をエジプトから導き上られるときに、エジプトに10の災いを下しました。その最後の災い、10個目の災いを下すときに、神様はイスラエルの人々に命じて言われました。羊の中から1歳のオスの子羊を選びなさい。そしてそれをほふって、その血を自分の家の門の門柱とカモイに塗っておきなさい。そうしたら神様がエジプトに災いを下すときに、その印を見て、その家の前を通り過ぎる神の裁きがその家にはもたらされない。それを記念して、杉越の祭りには羊をほふって、その血を入り口の門と鴨居に塗るという、まあ、そういう風習ができたわけですよね。その子羊は1歳のオスで、傷のないものでなければならない。これはもちろん後にやってくるイエス様のことを表している、予言していることですけれども、さらにもう少し詳しくその箇所を読んでいくと、こう書かれています。さらにその子羊は定められた月の10日に選ばなければならない。そしてその月の14日の夕方にほふるまで、 4日間、まあ、足掛けだと5日になりますけれども、4日間見守らなければならない。10日に選んで14日にほふるまで、その間よく見守らなければならない。出エジプト記の12章の5節6節のところに記されています。なぜ当日ではなくて4日も前に選んで、なおかつそれを見守り続けなければいけなかったんでしょうか。それはその子羊が確かに傷がない、病気のないものであるということを確かめるため、4日ないし5日もそのために費やす。選んでからその4日間見張ってなかったら、いつの間にか転んで怪我をするかもしれない、隠れていた病気が出てくるかもしれない。4日間見張り続けなければいけない、見守り続けなければいけない。その羊が最上級にして完全な捧げ物であることを調べて確認して、担保するための準備期間として、わざわざ10日に選び4日まで待った。イエス様が荒野で過ごされた40日間も、イエス様が私たちをあがなう傷のない子羊、誠の救い主であることを改めて確認をする、立証するために定められた準備期間であった、まあ、考えることができると思います。聖書はしばしば私たちの神様に対する罪を負債、借金に例えていますけれども、自分の借金負債を返すことができないものに、他人の借金負債を返すことはできないですよね。借金で自分の首が回らないのに、人の借金世話することは私たちにはできません。もしイエス様に負債があったなら、罪があったなら、イエス様は私たちの負債、罪を代わりに返すということはできなかった。しかしイエス様は荒野の誘惑において、荒野の誘惑だけではなく、またその全生涯においても、ただの一度も罪を犯されなかった、聖書は言っています。実際にイエス様が十字架につけられる前に受けた裁判、サンヘドリンにおいても、またピラトの前で受けた不当な裁判においても、誰一人明確な罪をそこで証言し示すことができなかった。イエス様には一つも罪がなかった。ゆえにイエス様は過ぎ越しの子羊、私たちの救い主となることができたということ。荒野の試練はまさにその事実、すなわちイエス様こそ私たちの罪をあがなう救い主にふさわしい方であるということ、改めて証明する出来事であったということですね。第2番目に救い主の条件、資格として挙げられること、それは罪人の弱さに対して共感できること、同情憐れみの心を持つことができるということなんです。たとえイエス様が私たちの罪をあがなうために必要とされる完全な清さを持っている、完全なご性質を持っている神の子であったとしてもですね、そのイエス様の心の内に私たち罪人に対して罪人の弱さを憐れみ、手を差し伸べ、そして救いたいと願うお気持ちがなければ、その救いは実現しなかったということ。救う、ね、素質を持っていても、イエス様が何とかしたいと思わなかったら、それは実現しなかった。キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。ピリピの2章の言葉です。私たちと同じように飢えや渇きを覚える。40日間断食をされてイエス様は お腹が空いたんです。初めての体験だったんじゃないんでしょうか。それまで腹が減るとか喉が渇くとかおそらく知らなかったと思うんです。でも初めてイエス様はそこで空腹を覚えられた。私たちの同じように飢えや渇きを覚える肉体を取り、その私たちと同じ制限の中で全ての点において私たちと同じように試みに遭われた。それはなぜか。それは私たち罪人に寄り添うためです。本当の意味で私たちの救いとなるために、私たちの癒しとなるためにイエス様はそうしてくださった。救いというのは単に神の裁きから救われる、単に地獄に行かないで済む、単に天国に行くことができるということを意味するだけではなくて、その罪によって傷つき、そして歪められてしまった私たちの魂、私たちの姿を癒す、そして回復させる、そして神様が本来私たちにお与えになった、私たちに願っておられる神の子としての本来の私たちの姿を取り戻していく作業、プロセスも含めて救いなんですね。だからただ地獄に行かなくて済んだ、天国に行けるだけが救いじゃない。私たちが本来持っていた姿を、神様が願っておられた姿を少しずつ取り戻していく作業、プロセスが救いという言葉の中には含まれている。そして私たち人はその魂に負った傷や、罪によって負った傷や悩み、あるいは葛藤、また自分の弱さや罪に対するいろいろな負い目といったものを救い主と共有することで、分かち合うことで、もっと正確に言うならば分かってもらえるということを通して初めて癒されて本来の姿を取り戻していくんですね。だから聖書は罪を告白しなさいって言うんです。だから悔い改めなさいと私たちに教える。嫌ですよね。でも私たちはあなたの罪を告白しなさい、ね、言えるとこだけ言ってどうしても言えない罪は隠しておくとかね、そんなの言えない、言いたくない、悔い改めなさいなんて言われると何をなんてすぐ私たちは思ってしまう、言いたくない。でも聖書は罪を告白しなさい、悔い改めなさいと繰り返し言うんです。イエス様が最初に宣教開始された時も言いましたよね。神の国が近づきました、悔い改めて福音を信じなさい、まずあなたの罪を告白しなさいとイエス様はおっしゃったんですよね。私たちはでもそこにためらいを覚えます。なぜならば罪を告白したらかっこ悪いから、自分は裁かれてしまうから、周りと比べて自分が劣ってると思われるから、私たちは罪を告白はなかなかできない。でもそれでは私たちは本当の意味ではいつまでたっても癒されることができない。私たちが罪を告白し悔い改め、それをイエス様と共有する、イエス様が分かってくれる、そばに寄り添ってくれる、私たちの声を聞いてくれる、そのプロセスを通して私たちは回復していく、本当の姿を取り戻していくことができると思うんですね。パウロがそうですよね。パウロはそれまで自分はエリートだと思ってました。ところがイエス様に出会ってとんでもない自分は罪人だっていうことを悟るわけですよね。そして聖書の中で繰り返し彼は私は罪人の頭だ、しかも私は自分がやりたいと思っていることじゃないことをやってしまう、神様に本当は従っていきたいのにそれとは反対のことを自分の体は欲に負けてしてしまうと、私はなんて惨めなんだってパウロは自分の汚い部分を隠すことなく告白していきますよね。でもその告白とは裏腹にパウロが自分の弱さや罪を告白すればするほど彼はキリストの似姿に変えられていった、神に仕えるもの、神の役に立つもの、神の栄光を表す器に彼は変えられてきましたよね。彼が自分は立派な人間だ、自分はエリートだ、自分の本当に汚い罪を隠している間は彼は神からずっと遠かった、神が最初彼を作った姿からは程遠い姿だった。でも彼が自分の罪を告白していくたびに彼は神が望まれる姿へと成長し変えられていきました。私たちも同じなんですね。 そして何よりも私たちが罪を告白し、そして悔い改めることができるのはイエス様が寄り添ってくださる方だからですよね。もしイエス様がちょっとお前の隠していること言ってみなって言って私たちが言った途端に、ああいうそりゃ許せねえなんていう人だったら、私たちはやっぱり言えませんよ、私たちの罪を。でもイエス様はどんな罪であっても私たちに寄り添うことができる、私たちと同じ立場に立ってくださる、同じ目線に立ってくださる、私たちを決して汚い、近寄るなって言わない、私たちをむしろ引き寄せ、抱きしめてくださる。だから私たちは罪を告白できるんですね。だから私たちは悔い改めることができるのではないでしょうか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、全ての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。荒野の誘惑はイエス様が救い主として罪のない方、ふさわしいお方であるということを単に証明するだけではなくて、実際に私たちの弱さをそこで体験することによって心から私たちに寄り添うことができるお方、まさにインマヌエル、マタイの福音書の最初に書かれてますよね。このお方はインマヌエルと呼ばれる。インマヌエルという言葉は訳すと神は私たちと共におられる。あの言葉は受肉というイエス様が人となって私たちと本当にそばにいるというもちろん意味もありますけれども、それ以上に罪によって傷つき歪められた私たちの心と魂のすぐそばにおられる、寄り添ってくださるという意味も含めて、この方はインマヌエルと呼ばれる、私たちと共におられる神だ。そう呼ばれるにふさわしい救い主となるためにイエス様は荒野に赴いてくださったのではないでしょうか。最後に3つ目ですね。3つ目に救い主に必要な条件、資格、それは父なる神の御声に対する従順でした。父なる神の声に従順であるということ。イエス様は悪魔の試みに対してすべて御言葉を引用して、その御言葉に自ら聞き従うということを通して打ち勝って行かれました。もしイエス様が石をパンに変えてしまったら、私たちはイエス様についていくことができないですよね。まあ、私たちはたまにパン食べるの忘れてて、パンが、ね、石みたいに硬くなるってことありますけど、その逆はないですよ。お腹が空いてたからその辺に折ってる石をクロワッサンに変えようなんて、ね、できないですよね。もしイエス様がそういう方法で悪魔に打ち勝って行かれたら、私たちはイエス様のあとついていけないです。それはイエス様だからできたんだ、終わってしまう。でもイエス様は聖書の御言葉によって悪魔の挑戦、試みをすべて退けられました。そしてその御言葉は私たちにも与えられている御言葉です。ちなみにイエス様がここで引用されたのは全部新命記の御言葉です。全部新命記。なんで新命記なんでしょうか。たまたまそこにイエス様が引用したい言葉があったから、まあそうかもしれませんけれども、でもやっぱりここにも深い意味があると思うんですね。なんで新命記だったのか。新命記というのは出エジプトから、まあ、創世記も入れるとモーセ五書と言われる書物の一番最後ですよね。創、出、レビ記、民数記、そして新命記、一番最後の書物で、創世記から、創、出、レビ、民数記までは、基本的には時系列ですね。歴史ですよね。基本的には 時系列、途中いろいろな、立法の教えとかも入ってきますけれども、ところが新命記はちょっと違います。読んでいただくと分かるんですけれども、それまでの出来事を振り返って書き方が明らかに違うんです、他の書物と。で、実は新命記というのは当時の正式な条約文、契約書の書き方にのっとって順序で書かれていると言われています。 イエス様の時代です。ずっと前ですね。新明期の時代に国と国が何か約束をする、条約を結ぶときに書簡を交わすわけです。その書簡には書式があって、書き方が決まっていた。それと同じ書き方でこの新明期は実は書かれている。つまり神様とイスラエルの民との間に正式に交わされた契約書なんです。新明期というのは結構ね、分厚いですけれども契約書なんですね。これはそこには荒野での40年を走馬灯のように振り返りながら、人が神と共に生きるためには、人が神と共に歩むためにはどうすればよいかということが記されています。イエス様は罪によって損なわれてしまった私たちと神様との関係を修復するために、私たちがもう一度神と共に生きるために来てくださった救い主イエス様は新しい契約ですよね。今日聖餐式をやりますよ。これはあなた方のための新しい契約です。イエス様おっしゃった。イエス様が契約なんです。そのイエス様が旧約の契約書である新明記を読まれたんです。そこから引用されたんです。他のどの書物でもなく、新明記をあえてイエス様が選ばれたということには意味があるんです。ご自身が新しい契約であり、ご自身もまたこの旧約の契約書から言葉を引用される。つまりイエス様、神の約束、神との約束であるその契約書、神の約束を果たすために来られたということです。だから新明記からの引用なんです。新明記で交わされたあの約束を今果たす、私が成就する、私がその約束、契約だ。それがここにある意味ですね。イエス様は神の言葉、その言葉を実現するために来られた。そしてイエス様がこの父なる神の御心を実現し、私たちの救いとなることができた。それはこの父なる神の言葉に対して従順であったということ。神の約束の言葉に対してイエス様はその声をよく聞き、それに従順であり続けたということです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。この父なる神の契約の言葉、約束の言葉にイエス様はどこまでも従い続けて行かれた。私たち自身は救い主ではもちろんありません。けれどもその救い主からその福音を全世界に述べ伝えるように私たちは使命をいただいています。神様はその福音宣教の働きの中で、キリストの体なる教会に連なる私たち一人一人にビジョンを与えてくださいます。そしてそのビジョンを実現するために、神様、今年の私たちのテーマでもありますけれども、そのビジョンを実現するために必要なものは何か。イエス様のビジョンは十字架で私たちのために死に、そしてよみがえることでした。そのビジョンを実現するためにイエス様が取った方法、私たちが神様から与えられたビジョンを実現するために必要な方法、それは石をパンに変える力じゃない、それは高いところから飛び降りる度胸じゃない、それはこの世の富や力により頼むことでもない。私たちはそういうものを時々頼ってしまうんです。石をパンに変える、そういう特別な賜物の力が自分にあったらこれができるのに、高いところから飛び降りても救われたっていう、そういうすごい体験を自分がしたら、そういう体験を自分もしたらこれができるのに、でもないからできない。もっとお金があったら、もっと人がいたらこれが実現できるのに、私たちはそういったものについつい頼ってしまう。でもイエス様は、神様のビジョンを成し遂げるために必要なのは石をパンに変える力ではない、高いところから飛び降りるということでもない、またこの世の富や力に頼むことでもない、神の言葉を信じ、その御声にひたすら聞き従い続けることだということ、イエス様はこの荒野での試練を通して私たちに示し、また教えてくださっているのではないでしょうか。今年の私たちのテーマは神様のビジョンですよね。 そのビジョンのために私たちは御声を聞くということを学びました。これからもまた、フォローアップで学んでいきたいと思いますけれども、その御声を聞き、その御声に聞き従っていく、そのことをイエス様はこの荒野の試練を通してもう一度私たちに分かち合い教えてくださっているのではないでしょうか。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。私たちが今日も主の御声を聞くことができますように、そしてその光のうちを歩み続けることができますようにお祈りしたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの御言葉は私たちの足の灯火、私たちの道の光です。主よ、どうぞ私たちが迷うとき、また私たちが誘惑されるとき、また私たちがさまざまな試練の中でくじけそうになるとき、主よ、どうぞあなたの御声を私たちに聞かせてください。あなたの御声のある方へ私たちが歩み続けていくことができますように、主よ、どうぞ助け導いてください。すべてを感謝します。御手に委ね、愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。